連日ニュースで闇バイトの事件って本当に毎日のように報道されてるじゃないですか。
そうですね。社会問題としてかなり大きく扱われています。
で、まあ私たちがニュースを見て思い浮かべるのって、なんか SNS で高収入とか簡単な仕事っていう怪しい求人に若者が騙されて応募しちゃったみたいなイメージなんですけど。
はい、大半の方がそういう単一のイメージを持たれていると思います。
でも今日の深掘りを聞いていただくと、リスナーのあなたの中にあるそのイメージが完全にひっくり返ると思うんですよ。
そうですね。今回私たちが読み解いていくのは、龍谷大学の浜井晃一教授が2025年に発表された論説になります。
これ NHK の番組制作に合わせて行われた調査なんですよね。
ええ、全国の少年院、ここでは T 少年院と呼びますが、それと若年成人が中心のS 少年刑務所という2つの施設の非収容者を対象にした非常に貴重なアンケート結果なんです。
つまり実際に収容されている当事者たちの生の声ですよね。本日のミッションは、彼らがなぜ闇バイトに応募して犯行中に何を考えているのか、そしてなぜ罪悪感を持たないのか、そこを解き明かすことです。
はい、単なる若者のモラル低下という話ではなくて、極めて冷酷で合理的な闇の人材派遣ビジネスの構造が見えてきますからね。
それでは早速行ってみましょうか。まずこの調査対象になった2つの施設なんですけど、データを見ると闇バイトへの入り口が全く違うんですよね。
まずは義務教育を終えて非行に走った少年たちがいる T 少年院のデータから見てみましょう。彼らの闇バイト経験率はなんと 40.0% もありました。
40%、 それってかなり高い数字ですよね。どうやって闇バイトに関わったんですか？
実は 75.6% が知人や友達に誘われたと答えているんです。 SNS 経由はほんのわずかでした。
ああ、なるほど。つまり SNS で騙されたんじゃなくて、地元の先輩とか不良仲間のリアルなネットワークから引き込まれてるわけですね。
その通りです。しかも彼らの 84.4% が最初から犯罪だと知っていたと回答しているんですよ。
へえ、最初から知ってたんですか。じゃあ騙されたどころか、スリルとか一攫千金を狙って積極的に参加してるってことですよね。なんだか昔ながらのヤンキーの徒弟制度みたいな感じですね。
まあそういう表現が近いかもしれませんね。一方でもう一つの S 少年刑務所のデータはこれと全く対照的なんです。
こちらは若年成人の初犯者が中心なんですよね。
ええ、こちらの闇バイト経験率は 11.5% なんですが、なんと 34.5% が SNS 等の求人に応募して関わっているんです。
SNS ってことはさっきの不良ネットワークとは全然違うルートですね。
はい、しかも彼らは少年院の少年たちよりも学歴が高くて正社員経験がある割合も高いんですよ。それなのに最初から犯罪だと知っていたのは 53.6% にとどまっています。
ちょっと待ってください。よし、情報を整理してみましょうか。つまり学歴も社会経験もある大人がお金に困って SNS の怪しい求人に引っかかって犯罪だと気づかないまま巻き込まれてるってことですか？
残念ながらそういうことになります。金銭的な困窮から甘い誘い文句に釣られてしまうんですね。
いやー、なんか悪魔の派遣登録サイトみたいですね。じゃあメディアでよく言う SNS で騙されたっていうのは、この S 少年刑務所の方のケースに過ぎないわけですね。
そうなんです。そしてここで非常に興味深いのは、この不良少年たちのリアルなネットワークと SNS で騙された大人たちが交わって今の巨大な犯罪組織が作られているという点なんですよ。
交わってというと、
リアルな不良集団が中核になって指示を出し、そこに SNS という人材バンクから調達した素人を合流させる。これでアメーバのように何度でも再生する匿名流動型犯罪グループが完成してしまったんです。
なるほど、犯罪のプロが素人を SNS で使い捨ての駒として雇ってる状態なんですね。でもここでちょっと疑問なんですけど。
はい、何でしょう。
SNS で適当に釣った素人をどうやって信用して現場に行かせるんですか？面接とかあるわけじゃないですよね。
そこで彼らの社会的スキルを測ったテスト結果がすごく重要になってきます。調査では KISS 18というコミュニケーション能力などを測るテストを行ったんですが。
ああ、会話が途切れないかとか、そういう社会性を測るやつですね。
ええ、実は闇バイトの経験者と未経験者で平均点には全く差がなかったんですよ。
え、差がないんですか？ じゃあコミュ力は闇バイトに関係ないってことですか？
ところがですね、これを闇バイトの中での役割別で見ると劇的な差が出たんです。
役割別っていうと？
例えば指示役やリクルーターをやっていた人たちの得点は 62.3 点。これ一般人口の上位 25% に当たるかなりの高スキル群なんです。
うわ、トップクラスじゃないですか。じゃあ逆に末端で動く人たちはどうなんですか？
現場に行く受け子や出し子しか経験していない層は 54.2 点。こちらは下位 25% の低スキル群でした。少年刑務所の人たちの多くがこの末端しか経験していません。
ここからが本当に面白いところなんですけど、これってまるでディストピア的な大企業の人事評価みたいじゃないですか。
おっしゃる通りですね。非常に残酷な実力主義です。
コミュニケーション能力が高くて立ち回りがうまいやつは、逮捕されるリスクが低い安全なデスクワークの指示役につく。
ええ。
逆に人間関係が苦手で不器用なやつは、使い捨ての最前線の鉄砲玉として現場に配置される。犯罪組織ってここまでドライな能力主義で動いてるんですか？
本当にその通りなんですよ。これをより大きな構図に結びつけて考えてみると、闇バイトがなぜ徹底した分業制を敷いているのかがわかります。
徹底した分業制ですか？
はい。彼らはシグナルなどの秘匿性の高いアプリを使って、末端の人間には全体像を絶対に教えません。断片的な指示だけを出すんです。
あー、なるほど。社会的スキルが低くて状況を俯瞰して考えるのが苦手な人をわざと末端に置いてるんだ。
その通りです。疑問を持たずに言われた通り動く社会的に孤立した能力の低い若者を SNS で調達して、トカゲの尻尾切りとして使い捨てにする、極めてシステマチックで合理的なモデルなんですよ。
えぐいですね。でも使い捨ての駒にされて、しかも現場に行けば逮捕の恐怖もあるわけじゃないですか。
ええ、もちろんありますね。
いくら全体像を知らされていたといえ、見ず知らずの他人の家に入ったりお金を奪ったりするときに、なぜひどいことができるんでしょうか？罪悪感とか湧かないんですかね？
そこがこの問題の核心部分です。実は彼らには2つの致命的な心理的欠如があることがデータから分かっています。
心理的欠如、1つ目は何ですか？
感情リテラシーの欠如です。つまり自分の気持ちや他人の気持ちを言語化して理解する能力が極端に低いんですよ。
感情を言語化できない。
ええ、犯行時に約半数がやばいと答えているんですが、そのやばいの中身を分析すると、不安とか恐怖とかスリルが全部ごちゃ混ぜになっているんです。
ちょっと待ってください。若者がよく使うやばいっていう言葉は、ここでは単なる若者言葉じゃないってことですか？
そうなんです。複雑な感情を言語化できないという危険信号として現れているんです。
なるほど。自分の心がどう動いているかすらわからないから、全部やばいという箱に入れて蓋をしてしまうと。
はい。実際約3割が犯行中に何も考えないようにしていたと答えていますが、被害者のことを考えるのは逮捕された後だという回答がなんと5割を占めました。
うわー、犯行中が共感するスイッチを完全に切っちゃってるんですね。もう一つの欠如って何ですか？
道徳不可罰性というものです。モーラルディスエンゲージメントとも呼ばれますね。
道徳不可罰性、なんだか難しそうな言葉ですが、
簡単に言うと、脳内で自分に言い訳をして罪悪感を麻痺させる心理的なメカニズムのことです。
なるほど、言い訳ですか。
ええ、代金を盗む人に比べれば小銭を盗むくらい些細なことだとか、集団の悪事に少し関わっただけの人を責めるのは不当だとか、そういう認知の歪みが闇バイト経験者は顕著に高かったんです。
ああ、さっきの分業制の話とつながりますね。完全な分業制だからこそ、自分はちょっと荷物を運んだだけだって自分に言い訳ができちゃうわけだ。
まさにその通りです。
これ組織のシステムが彼らの心のバグを意図的に利用してませんか？だからこそ彼らは罪悪感を感じずに犯罪を完遂できてしまうんじゃないでしょうか。
ここで非常に重要な問題が浮かび上がってきます。彼らは不登校や引きこもりの経験率も高くて、社会のメインストリートから外れた存在なんですよ。
確かに、悩みがあっても誰にも相談しない傾向が強いって言ってましたよね。
はい。自分で何とかするしかないと思い込んで完全に孤立しています。ですから彼らに必要なのは、単に逮捕して罰することだけではないんです。
罰するだけじゃダメなんですか？
ええ、刑務所の中で自分の感情を言葉にする訓練や歪んだ認知を正すような心理的なプログラムを行わない限り、彼らの根本的な問題は解決しません。社会に出てもまた同じように搾取されてしまいます。
なるほど。 これまでの深掘りで闇バイトの本当の顔が見えてきましたね。これって単なる若者のモラル低下じゃなくて、半グレと SNS が融合した高度にシステム化された闇の人材派遣業なんですね。
ええ、本当に恐ろしいビジネスモデルです。
社会的スキルが低くて孤立していて、感情をうまく扱えない若者たちをまるで燃料のように飲み込みながら拡大し続けていると。
その通りです。
さて、リスナーのあなたにとってこれはどんな意味を持つでしょうか。実は論文の自由記述の中に収容者たちの痛切な声があったんですよね。
はい、安定した収入や生きがいがあれば闇バイトに手を出さなかったという声や、今の日本社会の穴を埋めようとして闇バイトが存在しているという記述がありました。
日本社会の穴ですか？賃金の問題とか将来への不安といった社会の穴がある限り、この闇のビジネスが成り立ってしまうという現実を私たちは直視しないといけないんですね。
本当にそう思います。取り締まりだけでは限界がありますから。
最後に、この調査結果から少し視点を広げて、あなた自身の周りの世界について考えてみてください。
日常の風景の中に実はヒントがあるかもしれませんね。
ええ。もし闇バイトへの入り口が、誰にも悩みを相談できない孤立と、自分の感情を言語化できないことにあるのだとしたら、あなたの職場や身近なコミュニティの中で、今まさに誰にも SOS を出せず、言葉にならないヤバいという感情を抱えたまま、見えない崖っぷちに立っている人はいないでしょうか。
確かに、私たちのすぐ隣にいるかもしれません。
私たちが日々猛としているその孤独こそが、もしかすると闇バイトの最高のリクルート条件になっているのかもしれません。今回の深掘りはここまでです。また次回お会いしましょう。